はい。では、北総関数論の第3回の、解説を始めます。講義ノートの、第3回の最初のページ、右上の数字だと16ページをご覧ください。一番最初に第3回として、今日は指数関数と三角関数などを北総数に拡張します。書いてあります。まあ、実際その通り、それをやります。さて、ここでですね、じゃあ 1.5 というところです。それからその前ですけど、教科書の 1.5 節と 1.9 節、1.10 節っていうやつは、これらすべて、等角写像というものに関係しているやつで、これについては後回しにします。で、最後の回とか、その前の回ぐらいでやる予定です。で、とにかく 1.5、重要な解析関数の例というところに入ります。で、今日は特に教科書で言うと 1.6 節と 1.7 節、指数関数、三角関数、双曲線関数、この3つを扱うことにします。はい。で、まずとにかくそれをやりましょうというわけです。で、1.5.1、指数関数ですね。まあみんなのよく知っている指数関数、E の X ってやつですけど、あれからやります。で、もう定義 1.5.1。見てください。指数関数ですけども、まあ、今まで高校でもう散々指数関数やってきましたね。やってきたんですけど、これを z イコール x たす iy という複素数に対してどう定義するか、どう拡張するかっていうわけです。で、その答えが 1.5.1 に書いてあるっていうわけですね。e の z 乗っていうのは、まあ、e の x たす iy 乗なんですけど、これは e の xっていうのは、まあ、実部ですね。実部のとこそのまま出します。で、それに、コサイン y たす i 倍のサイン y っていうのをかけます。それが 1.5.1 に書いてあるやつです。これも定義だと、まあ、思ってください。これどういう意味で定義なのかというか、どういう指導原理に基づいてこういうことをやってるのかということに関しては、この後、割とすぐに説明します。それで、これについてですね、こう指数関数っていうのを今まあ定義してみたんですけど、定義した結果、こいつがどういうような性質を持っているかということをちょっと考えています。で、その定義 1.5.1 の下にですね、黒丸が4つぐらいね、各自実際に計算して確かめることって書いてありますけど、そこに書いてある通り、まあずっと5つかな、黒丸を見ていきましょう。まず、今定義したその E の Z 乗っていうね、この指数関数は、複素関数として微分可能である。先週やった意味で微分可能であるということがわかります。それから、同関数を求めると、これが E の Z になっているということもわかります。で、これは、1.5.1 式の右辺ね、これが E の Z 乗の定義ですから、E の X 乗かける、コサイン Y たす i 倍のサイン Y、これを使って、地道に微分してみるとわかります。いっぺんこれ皆さん自分でやって納得してみてください。で、それから今度は Z のね、実部 X が0の場合、だから Z が準虚数の場合ですね、IY の時。その時はオイラーの公式、それになってますよと。E の IY 乗が cosy たす i 倍の siny という式になっていると。まあ高校の時から見たことあると思うんですけど、こいつね、こいつが、まあ、その特別な場合、上の特別な場合として出てきますっていうわけです。それから、今、Z が複素数にこう指数関数を拡張したんですけど、指数関数のおそらく一番大事な性質っていうのは、要するに指数法則ですね。X たす Y っていうやつを指数関数の型に乗っけると、E の X と E の Y の積になるっていうところですね。で、それが複素数でも成り立つよっていうのが3番目の黒丸に書いてあります。複素数 Z1 と Z2 に対して、Z1 たす Z2 っていうやつの E、指数関数を考える。それ左辺です。こいつは Z1 の複素関数っていうのと、Z2 の複素関数っていうやつの積になってます。こういう意味で指数法則は成り立ってますっていうわけです。これも、上の 1.5.1 の指数関数の定義ね、これ実部と虚部に分けて書いてあるから、これを Z1、Z2 に対してそれぞれ書いて、で、 本当に正しいかなって自分でちょっとチェックしてみてください。で、それをチェックする時点で、高校から知ってる時の知ってる、三角関数の定理、それを使うことがわかると思います。次、四つ目の黒丸。四つ目の黒丸ですけど、z が x たす iy ってなった時は、e の z 乗、ね、指数関数の絶対値は何か。実は絶対値は e の x 乗であると。要するに、指数関数の型にですね、こう、z の実部、x を乗っけたやつになります。こういうわけです。まあ、これも 1.5.1 をよく見て、これの絶対値それすぐわかりますけど、まあ、チェックしてください。一番最後、ね。すべての z に対して、e の z 乗っていうのは0ではありませんっていうわけです。これも 1.5.1 を見ればほぼ明らかです。まあ、ちょっとやってみましょう。自分でやってみてください。まあ、とにかくそういうことですね。で、これで指数関数の定義をやって、指数関数の性質を大体言いました。で、まあ、今日はちょっとですね、まあ、これであとは皆さんにいろいろ練習問題とかやってほしいんですけど、まあ、そこに行く前にですね、ちょっとなんでこんな定義をするのかということを少し力を入れて説明しておきたいと思います。ですね、まあとにかく今何をやろうとしているかというと、こういうふうにですね、なんか新しく関数を定義するんだと。どう定義するかっていうと、指数関数は z が実数の時、ね、e の x っていう関数をもう高校の時から知っとると。で、それを一般の複素数 z の指数関数として、まあ拡張していきたいっていうわけですね。で、拡張する手段として、指導原理として何を使うかっていうんですけど、こう、今、複素数の関数として定義した e の z っていうこの指数関数が、複素関数として微分可能になる、正則関数になる、そういうのを指導原理としてやっていきましょうというふうに、まあ、考える。これが、まあ、この上の定義 1.5.1 が出てくる理由です。で、そういうようなことが、この16ページの下の4つ黒丸が並んでいるところに書いてあります。で、まあ、とにかく、まあ、少し見ると、定義 1.5.1 が成り立つというか、そういう定義をする理由は何か。一つ目の黒丸は、まあ、身も蓋もないんですけど、とにかくこうやったら一番いろいろ便利だから、まあ、黙って言うこと聞いとけ。ね。まあ、でもちょっとこれあんまりいい意味じゃないので、次の黒丸に行きます。次の黒丸は、指数関数ってもともとどういう関数だったかっていうと、微分しても自分に戻るっていう関数なんですね。e の x っていう指数関数は x で微分したらまた e の x で自分自身になる。だから指数関数として、複素関数の関数として f を微分したらまた f 自身に戻る。こんな f を見つけてきて、これを指数関数と言いましょうっていう、そういうノリで決めるっていうのがもう一つのやり方です。で、これ教科書は大体この方法で書いてます。しかしですね、僕がまあ強調したいのは、三つ目の方法です。三つ目の黒丸のところには太字で解析接続って書いてありますけど、この考え方を使いましょうっていうわけですね。で、まあこれは後でちゃんと述べます。どういう意味で解析接続って言ってんのか。で、まあそれは複素関数として見たときに微分可能であるということの、まあある意味言い換えになってます。それから4番目の黒丸に書いてあることは、まあ結局は解析接続やってることと一緒なんですけど、テイラー展開の標識からも定義しちゃえっていう方法があるよって書いてます。その指数関数のテイラー展開っていうのは 1.5.2 に書いてありますね。もうこれ1年生の微積で皆さんやりました。1.5.2 っていうのは x は実数のつもりだったんですけど、ここであんまり深く考えずに、この x は複素数でいいんだよって思っちゃえっていうわけです。とにかく x は z なんだよって思って 1.5.2 を書き直すと、次の17ページの一番上 1.5.3 になります。これは x を z に書いただけなんですけど、ただしまあちょっと違いがあって 1.5.2 の x は実数のつもりだったんだけど、 1.5.3 はもう一般の複素数、虚部があってもええよって、そういうことにしました。で、1.5.3 をもう指数関数の定義だよって思ってしまうやり方も あります。で、まあ実は3番目の黒丸と4番目の黒丸は同じことを言ってます、最終的には。で、これは、まあ、太字で書いている解析接続っていう考え方は、実はべき級数で定義するということとものすごく相性が良くて、で、一般的な定理としてこいつらほぼ同等っていうことが証明されるので、結局、3つ目の黒丸も4つ目の黒丸も同じことやってるっていうことになります。だけど、まあちょっとそれは今はまだわかんない。今学期の後半になったらわかります。っていうんで、まあ17ページの上ぐらいまで来ました。とにかくなんか解析接続の方法を使って、いろいろ計算したら定義 1.5.1 っていう式になるんやで、ということを、まあ今主張したわけです。これからですね、この 1.5.1 節の残り、17ページの残りを使ってですね、この解析接続の考えっていうのはどういうことを言ってんのかなっていうことを、まあ非常に簡単に述べます。で、もうこういうややこしいことが嫌だという人はですね、もうここはちょっとある程度気を抜いて聞いとってくれてもいいです。ね、じゃあまあとにかくその解析接続の考え方を説明します。で、まあ、とにかくさっきから言ってるようにですね、実数 X に対しての指数関数はもうちゃんと定義してあるね。で、これを実数 X とは限らない。実数とは限らない。一般に虚部がある複素数 Z に対して拡張していきたいっていうわけです。で、どういうふうに拡張するかっていうと、とにかく正則関数になるように定義したい。つまり、Z の関数として微分可能であるように定義していこうっていうわけです。で、それをもうちょっと、箇条書きにして書いたのが、その17ページの上から3分の1ぐらいかな。括弧1、括弧2、括弧1は Z が実数の場合にはって書いてあるやつ。そこです。括弧1何言ってるかというと、単純に、このこれから定義する指数関数、ね、大文字の X プって書いてあるんですけど、こいつの Z が実数だったら、今まで僕らがよく知ってる指数関数と一緒やでと、一緒になってくれっていうことを主張する。でさらに、括弧2。で、すべての実数複素数において、この x プっていうやつは、複素関数として微分可能になってるで、となるように作るでって言ってます。で、まあ、この2つを要求すると、まあ、指数関数が決まって、で、最終的にはさっき言った定義の 1.5.1 の通りになるよっていうわけですね。で、17ページの残りの部分では、これをやってみたらどうなるかなっていうようなことをちょこちょこっと書いてあります。ものすごく簡単に言っておきます。まず 1.5.4、正則性の性質を使って 1.5.4 をなんとか書いてみようっていうわけです。つまり、xp の z っていう関数は実部と虚部でできてるから、前回言った時みたいに、コーシーリーマンの方、関係式使いたい。だから、xp の z っていうのは u たす iw と書きました。uw は正則関数のコーシーリーマンの関係で 1.5.5 を満たしてないといけません。で、この 1.5.5 っていうのは u と w についての連立の2回の連立の1回の微分方程式です。2つ方程式入ってますね。で、これを、ま、適当に、境界条件つけて解こうっていうわけです。境界条件っていうのはどういう意味かっていうと、y イコール0っていうのは、z が実数の時ですから、高校の時の結果は知ってるんですね。だから 1.5.6 っていうことは我々は知ってるわけです。この xp っていう関数は、引数がね、中に入ってる関数が実数だと、変数が実数だと、u は単に e の x っていう実数の指数関数。w 虚部の方は0ですよっていうわけ。だから 1.5.5 と 1.5.6 を連立して u と w についてこの微分方程式を解けば答え出るはずなんですよね。で、あとはこの微分方程式を解けばいいんですけど、変微分方程式を解くっていうのはこうなかなかちょっと大変なので、この講義ではちょっとそれはやってない。だからこの後の証明を完結することはできません。で、ただ、まあ 1.5.7 っていうのがこの今考えている微分方程式の解になってるっていうことはチェックできます。で、それから変微分方程式の解は1位であると1つに定まるっていう数学の大きな定理があって、まあ、それをやればですね、 まあもうここで書いてることは、まあ、正当化できるということも言えます。はい。ということで、まあこのあたりはまあお話だけになってるんですけども、まあ一応ちょっと皆さんにね、頭の隅に残しておいていただきたいのは、とにかくこの定義 1.5.1、指数関数の定義ですけど、これは、まあ天下りに与えたというよりはですね、太字で2、3箇所強調してやる。拡張した結果が正則関数になるように決めたんだということを、まあ、覚えておいてくれればいいかなと思います。はい。以上で、指数関数に関する説明は終わりです。で、あと、教科書に載ってる問題等を自分でやってもらう。で、まあ、レポートも一応出題予定なんですけど、まあ、とにかくやってほしいということです。でこれで、1.5.1 節はおしまい。はい。では続いて 1.5.2 節と三角関数と双曲線関数の定義に入ります。で、三角関数と双曲線関数っていうのは、さっきやった指数関数がよく分かってれば、ほぼもう分かるというか自動的に分かる感じなんですけど、まあ定義を述べておきましょう。講義ノートは18ページです。で、箱で囲った定義 1.5.2 と、いうところですね。そこを見てください。Z は X たす IY。実部が X で虚部が Y。今まで通りそう書きました。でそうすると、cosZ と sinZ は 1.5.8 で定義しますっていうわけです。で、右辺は指数関数の方に IZ が載ってるやつで、IZ が載ってるやつで、で、IZ とかマイナス IZ ね、が載ってるやつで、これは複数、IZ っていうのは複素数ですから、ちょっと前にやった指数関数の複素数番、その定義が使えます。だから 1.5.8 は、右辺はもうちゃんと定義できている量なので、これで左辺の cosz と sinz を定義するよ。そういうことを言ってるわけです。ね。で、あと、これで cosz、sinz 定義したんですけど、そしたらタンジェントとか cotangent、secant、cosecant、cosecant、そういうやつは 1.5.9 と 1.5.10 のように定義します。これも高校の時から、まあコタンジェントとか知らんかったかもしれんけど、高校の時から知ってる三角関数の関係式ですね。それをそのまま、もう上でサインとコサイン定義したから、そいつらを使ってタンジェントとかコタンジェントとか、こんなん全部定義するよって言ってるわけです。で、これが、複素変数が引数になっている時の三角関数の定義です。こういうわけですね。で、もう先にこう定義見てしまうと、次定義 1.5.3。今度は双曲線関数と、ハイパボリックファンクションというやつを定義します。でそもそもですね、実数の時に双曲線関数って何だったか。ね。cos h とか sin h ってやつですけど、それどうやったかっていうとですね、e の x と e のマイナス x を足して2で割るやつが cos の h で、e の x から e のマイナス x 引いて2で割るやつが sin ハイパーの h x と、そういうことでした。で、ここでやるのは z を x を複素数に拡張して同じ関係式使いましょうっていうわけです。実数の時に成り立つ関係式と同じ関係式を使ってcos の h と sin h ってやつを定義しましょうって書いてるのが 1.5.11 です。で、その後は cos の時と同じノリで、なんかこういうハイパブリック関数同士、ね、h のついた cos とか sin とか tan とかそれ同士の関係ってまたいっぱいあるから、そいつをそのまま使ってですね、1.5.12、1.5.13 のように双曲線関数も定義しましょうって言ってるわけです。で、これが定義 1.5.3 です。はい。で、以上が三角関数と双曲線関数の引数を複素数に拡張するやり方ということの説明なんですけど、まあこれ今言っただけでなんかいろいろと気になること出てきます。特に定義 1.5.2 三角関数の方の 1.5.8 式ってやつと、双曲線関数の 1.5.11 式っていうやつね。これよく見るとめちゃめちゃ似てます。ね。 めちゃめちゃ似てて、ちょっとだけ違うところは、なんか愛の入り方がちょっと違うよねと。1.5.11 で、Z を IZ に変換すると、変えると、コサインハイパーのとこはコサインになるよね。サインハイパーのとこはちょっとなんか愛が足りなかったりするんだけど、だいたい似たような感じになるよね。で、まあ結局、双曲線関数っていうやつをね、COSH とか、SinH とか書いて、H っていうのがついてるんね。で、英語ではこれは、ハイパージオメトリックファンクション、ハイパートリゴノメトリック、トリゴノメトリックファンクションって言ったりもします。言うんですけど、とにかく、その H ってなんでコスとかサインの H になってるかっていうと、まあこれ 1.5.8、ね、普通の三角関数の時と比べてもらったらわかるように、なんか三角関数とすごく似てんだよね。愛の入り方だけちょっと違うけど。っていうわけで、この二つはものすごく親戚だっていうことがわかります。で、まあ、実際にじゃあどのぐらいの親戚になってんのかなっていうことを書いてあるのが、定義 1.5.3 の次に書いてある注意っていうやつで、まあ、この定義ね、1.5.8 と 1.5.11 比べて、じーっと見比べてください。まあ1.5.11 を見るというより、1.5.11 のね、Z を IZ に置き換えて、で、じらじらじらっとこう眺めてもらうといいかもしれない。1.5.8 と比べるといいかもしれない。で、とにかくそう比べるとですね、結果として、1.5.14 とか、1.5.15 が出てきます。これ、皆さん各自で一遍、確かめといてくださいね。まあ、とにかくこういう関係があります。だからさっきから言ってるように、コサインとコサイン H とか、サインとサイン H とかは、もうものすごい親戚関係にあって、で、まあ 1.5.14 だったら、コサイン H の中身を IZ にしたら、実はこれコサイン Z と一緒ですよと。サインハイパーの中身を IZ にしたら、これはサイン Z、サイン Z かける I 倍に等しいよ。そんな感じになってるっていうわけですね。まあこういうことが成り立つよ。いうふうに、書いてあります。で、これもまあ皆さん自分で、まあチェックというか、確かめといてほしいと思います。そうですね。はい。さて、では、この説の残り入りますけど、まず、講義ノート18ページの下から3分の1ぐらいね、なぜ定義 1.5.2 を採用するのかっていうことについて、まあ、先ほども指数関数の時に少し述べましたけど、もう一回こっちでも述べときます。でもちょっとさっきとは違ったことを言います。ですね、なんでかということなんですけど、さっきはまあ、とにかく複素数に拡張することに際してですね、複素数の関数として微分可能と、そういう条件を付け加えてやったらいいんじゃないかっていう話をしました。で、実際にその複素数として微分可能っていうことの一端としてコーシーリーマンの関係式があるので、それを書き下して、で、あとはまあちょっと細部をごまかしましたけど、偏微分方程式の一般論を使うと大体こんな感じだよっていう話をさっきしたわけです。で、じゃあその時にね、まあ、今回もそれで考えることはできるんですけど、少し別の話で考えてみたいと思います。はい、というのはですね、ちょっとまずですね、E の IX というかオイラーの関係式をちょっと思い出しましょう。でもすでにですね、さっき指数関数を複素数に拡張するっていうところで E の IX の定義しました。オイラーの関係式そのものでした。で、それが 1.5.16 に書いてあります。で、この式は、まあ、E の IX イコールっていう式ですけど、これ E の IX と E のマイナス IX 両方書いて足し引きすると 1.5.17 と同じことになります。で、結局 X が今実数ですけど、X が実数の時に、コサイン X はこういう 1.5.17 で、E の IX と E のマイナス IX の平均。で、サイン X の方はちょっと分母が 2i になってますけど、 とにかく E の IX と E のマイナス IX の差を取って2i で割る。そういうような式が出てきました。で、さて、ここで今 X は複素数じゃなくて次数だったんですけど、もうこの X をもう一気にですね、一般の複素数にしちゃえっていうわけです。で、そうした定義がまさに、さっきやった定義 1.5.2 の 1.5.8 式になってるわけです。1.5.17 の X を一般の複素数 Z って置き換えたやつが 1.5.8 ですからね。まあそういうふうになってるっていうわけです。よし。で、あとはですね、タンジェントとかコータンジェントとかあるんですけど、X が実数の場合にはなんか 1.5.18 いう式も成り立ってたから、こいつとか使って、これも X を Z に拡張して使っちゃえって言ってるわけです。これが定義 1.5.2 の背後にある考え方ですよっていうわけですね。さて最後にですね、じゃあ今上でこういうふうになんかこう X が実数の時に成り立っている関係式ね、1.5.17 とか 1.5.18 があったんだけど、これをこの X を一般の任意のね複素数 Z に拡張してやったらええやないかと、それをもう定義にしようっていうふうに上で主張したんですけど、なんでそれでいいのかっていうことについて最後ちょっとだけ述べておきます。で、この根拠は後でやるんですけど、一致の定理っていうのがあって、それをまあ援用している感じなんですね。で、つまり、こう、今、実数値の時にだけ成り立っている関係式があると。まあ、時にだけじゃなく、実数の時に成り立っていることが、もう我々が知っている関係式がある。1.5.17 なんかが一番の例ですね。1.5.17 は、X が実数の時は成り立つ。まあ、そういうふうに、複素数の指数関数定義したから当然なんですけど、1.5.17 は成り立っている。で、そこでですね、あるところで、例えば今の X が実数ですね。X が実数で、そういうふうに関数が決まってると。関係式も満たしてるっていう時に、両辺の関数を複素数の関数として、正則関数として拡張したとしましょう。で、拡張したとすると、もう元々この関係式、1.5.17 みたいな関係式は、Z を複素数にして拡張しても、やっぱり成り立つよっていうことが保証されます。で、その根拠として命題 1.5.4 というやつで、一致の定理ってやつがあるんですね。何言ってるかっていうと、これは、例えば実数軸上で、ね、fx と gx っていう関数が構造的に等しいんだよ。そういうことを仮定します。で、かつ、f と g は正則関数だよっていうことも仮定します。そしたら、実は x を z に、すべての複素数 z に拡張したとしても、やっぱり f と g は等しいんだよって。そういう結論を言ってる定義なんですね。で、これは結局、まあ今の場合に言えば、X が実数の時に、指数関数とサインとかコサインの関係式がありました。で、両辺を X について、まあ Z についてというかな、正則関数であるように拡張してやると、拡張した結果は、結局、その拡張した両辺に対して、この等式がやっぱり成り立つよ、ということを言っていることになります。で、というわけで、まあ、これを背後に使ってるわけですね。こういう事実があるので、実数の時に成り立ってる関係式があったら、両辺の X を Z、一般の複素数に拡張することによって、一般の複素数の関数が作れると。そういうことになってます。で、あと、命題 1.5.4 については、証明、まあ、なんかちょこちょこっと書いてありますけど、まあ、これは、ちょっとまあ、後でちゃんとやるので、まあ、興味がある人はちょっと見とってください。はい。ということで、今日はだいたいここまでです。なんか説明が短いじゃないかって思った人だいぶいるんじゃないかと思いますけれども、まあ、今日はですね、指数関数と三角関数、双曲線関数定義したので、 これの具体的な値が求められないと、もうこれから話にならないので、それをやってもらおうっていうわけです。で、まあ、教科書だと、当然ながら、1.6 節から 1.7 節に相当することになります。で、教科書でも、等覚写像に関係するところは、ちょっと飛ばしてますけど、というわけで、問題 1.6、1.7 で関係しそうな問題、それは、皆さんやってください。で、教科書の偶数問題を、のいくつかをレポート問題として出す予定ですので、レポート問題について、出題、どういう問題であるかとかのプリントは、まあ、授業開始ギリギリ前ぐらいにならないとできないかもしれませんが、とにかくそれをあげますので、まあ、皆さんやってください。で、今日はちょっと材料が少ないと思うかもしれないけど、このあたりの計算に慣れてもらうということで、皆さんに、まあ、やってもらおうというふうに思います。はい。ね。で、あと、さっきもちょこっと言いましたけど、等覚写像っていうことに関しては全部掘ってあります。今はやらないっていうことです。具体的に言えば、教科書だと、ですね、教科書だとどれだろう。教科書だと、まあ、特に、あれだな、特に、39ページの下から40ページにかけてですね、sin z、コサイン z とかによる等覚写像ね、そこはちょっと使いませんよ、まだやってませんよっていうわけです。はい。ということで、とにかく、今日のところの解説はおしまいです。